ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。皆さんはアップルのクラウドネットワークサービスモバイルミニをお使いでいらっしゃいますでしょうか。実はですね、昨日とある会員さんからモバイルミニの使い方でちょっとわからないことがあるというご相談をいただきまして、スカイプでちょっとお話ししてたんですけれども、要はカレンダーの内容とアドレス帳の内容、これを複数の Mac で同期したいということだったんですが、環境設定のところでですね、モバイルミニの設定するんですけれども、それでこのどこでもマイ Mac っていうのを使えばいいんですかっていうような話になって、いやそっちではなくて、同期のところでですね、アドレスとカレンダーの、チェックを入れておけば自動的になりますよっていうようなことを言ったんですけれども、そう言われてみれば、そのどこでもマイ Mac というのを使ったことがなかったんで、これは何にするんですかって聞かれてちゃんと答えられなかったんですよね。確か一度勉強したことがあるような気がするんですけれども、忘れてしまっておりまして、改めて、ちょっとそのどこでもマイ Mac を試してみたところですね、これ非常に便利だなと改めて、思った次第でございまして、もし、モバイルミーで使ったことのない方いらっしゃいましたら、一度やってみるとよろしいかと思います。どこでもマイ Mac というのは、要は複数の Mac でですね、一つの Mac から別の Mac に、いつでもどこでもアクセスできるファイル共有や画面共有が使えるという機能なんですけれども、一言でこう言うとですね、なんかよくわかんないんですが、段取りとしましては、そのシステム環境設定で、複数の Mac にですね、これは別に、同じ家とか事務所の中の Mac でなくていいんです。家と事務所の Mac とかですね、LAN じゃなくて外からのでもいいんですけれども、その両方の Mac で同じモバイルミーのアカウントでログインして、アカウント登録してですね、システム環境設定でどこでもマイ Mac を、入りオンにしておけば、それだけでもういいんですね。でそれでどうなるかというと、例えば、家と事務所の Mac 両方そのように同じモバイルミーのアカウントでどこでもマイ Mac をオンにしておく。そうするとですね、家から家の Mac を立ち上げて、そのファインダーのウィンドウの左の方を見てみるとですね、共有というところにもうすでに、事務所の Mac のアイコンが表示されております。でそこをですね、こうクリックしてやると、ファイル共有ですとか、あと画面共有ですね。画面共有というのはもう本当にその Mac、当然立ち上がってる必要があるんですけれども、その Mac の画面を見てしかも操作することができる。これは素晴らしいですね。でこれは特に目新しい機能ということではなくてですね、ファイル共有は前からできましたし、画面共有機能もですね、これはいわゆる VNC という Mac 以外のコンピューター環境でも一般的な、機能なんですが、なんでこれがどこでもマイ Mac が素晴らしいと思うかというと、このファイル共有にしろ画面共有にしろ、外から使おうとするとですね、IP アドレスをちゃんと控えたりとか、あとルーターのポートですね、アクセスするためのポートを開けておかないといけないとかですね、いろいろめんどくさいことがあるんですね、準備として。でこのモバイルミーのどこでもマイ Mac はそういうこと一切必要なくてですね、さっき私が言ったようにとにかく両方ともオンにしておけば、そのモバイルミーのアカウント一発で、ファイル共有も画面共有も使うことができるというものだったんですね。 ですから私は自分でそのポートに穴開けて IP アドレスダイナミック DNS に反映させてというようなことをやって、ファイル共有や画面共有はやったことがあったんですけれども、初めてこのどこでもマイマックで同じことをやったときに、この楽さ、このですね、煩雑さがないというのは素晴らしいなと思いましたので、ぜひモバイルミーをお使いで、事務所と家のマック、自由には自分のアカウントで使える方、どちらもですね、レパード以上の OS が必要ですね、やってみると良いと思います。もしですね、興味のあるんだけどちょっとモバイルミーこれ年間9800円高いなと思う方いらっしゃいましたら、とりあえず60日のトライアルありますんでね、60日だったっけ90日だったっけ、ちょっとすみません今ど忘れしてしまいましたが、これでまず試してみて、あ、これは便利だわいということになったら改めて、お金出してもいいんじゃないでしょうか。もちろんモバイルミーどこでもマイマックだけではなくて iPhone とかですね Mac との、先ほども言いましたけどアドレススケジュールのこれ自動同期、いちいち iTunes につながなくても同期取れますしと、 iDisk もありますしと、ホームページも公開できますしと、いろいろといいことありますので、一度お試しいただけたらと思うわけでございます。さて、そういう素晴らしい、機能を持ったサービスを提供している Apple でございますけれども、昨日のニュースでこの Apple がコンピューターの販売台数ですね、出荷台数、こちらが2010年の第4四半期でエイサーを抜いて第3位でした。エイサーを抜いてじゃないです、エイサーに次いで第3位。ちなみに1位が、ヒューレットパッカードですね、ヒューレットパッカード、エイサー、そしてアップルで、アップルはデルを抜いたんですね。で、第3位の出荷台数というニュースが出ておりまして、これはですね、どうもその iPad をパソコンというふうにカウントしたために、こんな結果になったというような話なんですけれども、一部にはその iPad をパソコンとして計上するのはどうよっていう声もあるようなんですけれども、逆にですね、この Apple の売ってるこのパソコンは他のパソコンとちょっとやっぱ違う、強いてというか、OS とですね、ハードを一緒に売ってるわけでございますの で、こういうメーカー他にないんですよね。なのでそっちの方にちょっと私はこれを同じ範疇で語っちゃっていいのかななんてことを思ったりもするわけなんですけれども、とにかく、デルを抜いてというのがなんとなくすごいなと思ったりもいたしますので、これからですね、iPad だけでなく Mac が、どのように、世間に浸透していくかというところも非常に、楽しみでございます。この間電車の中で、夕刊富士を読んでるおじさんがいたんですけれども、そこでなんかデジタル富士ですか、なんかそういうデジタル情報関連のページがありまして、そこにですね MacBook Air の第5回目っていうのが載ってたんですね、連載ですね。で、意外と簡単な Windows からの移行っていう副題がついておりまして、はあ、夕刊富士でおじさんが MacBook Air のお勉強できるのかとちょっとびっくりしたわけでございますが、どんどんこの調子でですね Mac が浸透していくといいなと思います。はい、そんなわけで2月26日次の定例会にはその、MacOS 10.6 のお勉強会、 ACSP 10.6 のための勉強会を定例会で行いたいと思っております。 ACSP 10.6 一人でも多くの合格者が出るといいなと思ってるんですが、今日松田純一さんのブログでちょっと拝見したのが、LISA のセールスサービス資格の証書を松田純一さんが手に入れたというお話が出ておりました。 LISA Mac の前身、初めて GUI を装備したパソコンですね、アップル製。 こちらの、セールスのためのトレーニングプログラムの資格認定書、これを松田さんが、eBay のオークションで入手されたそうで、貴重な資料ということで非常に興味津々で拝読したんですけれども、こちらリンク貼っておきますので皆さんにもぜひご覧いただきたい。もう ACSB なんか非ではないような、なんかこうレアな資格なんですけれども、いや、その当時におけるその意味合いとですね、現代における、価値というものを、ぜひともこちら読んで、見ていただけたらと思うわけでございます。はい、そんなわけで、ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。